聖書と福音の時間です。氷が水に浮くのは当たり前ではありません。普通液体が固体になると収縮してそこに沈むのが当たり前なのですが、氷は水より比重が軽くなって浮くのです。詳しい仕組みはともかく、氷が水に沈むと地球は死の世界に一変します。この水と氷の特質はまるで何者かが微調整したかのように不思議なことだと専門家は語っています。さて、今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音をわかりやすくお届けします。お話はキョン・サンヨンさんです。
ご機嫌いかがですか。キョン・サンヨンです。さて、かつて勤めていた会社で、ある得意先に別の得意先に送るべき請求書を送ってしまいまして、大問題になったことがあるんです。別の得意先に商品をより安く提供していたことが請求書でバレてしまったからです。カンカンに送る上司に対してミスをした事務員は、うっかりミスでしたと答えることしかできなかったのです。取り返しがつかないうっかりミスですが、元を正せばこれで大丈夫だという思い込みが原因になっていることが多いのです。ところで、神は聖書を通して人間に永遠の命という大きな祝福を与えようとしています。ところが、聖書の福音を聞いていながら、うっかりそれをいただき損ねたまま、この世を去る人がいるのも事実です。それも誤った思い込みが原因となっているということが非常に多いのです。今日は神の祝福から人間を遠ざける代表的な三つの思い込みを捨てるということを考えましょう。聖書の言葉です。神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。一つ目に、目に見えない神など存在しないんだという思い込みを捨てましょう。私たちは誰もがこの世には目には見えないけれども確かに存在するものがあるということを知っています。空気とか電波とか電流とか人の心などもそうですね。しかしながらことさら神については多くの人が目に見えない神などいるわけがないじゃないかと拒否反応を示してしまいます。聖書はそんな方々に語るんです。目に見えない神がいることは、例えば宇宙や地球やその中の生き物など、神が作った被造物をちょっと詳しく見ればわかるのだ。弁解の余地はないほど明らかにわかるのだと、そのように言うんです。そこには確かなデザインがあるじゃないか。デザインがデザイナーの存在、つまり創造主である神の存在を物語っているのではないかと主張しているわけです。ここで一つの疑問が出てきます。例えば、生物学者の多くは聖書の語る被造物について一般の方々よりも詳しく知っているのに、なぜ神の存在を信じようとしないのでしょうか。聖書はそれにも答えているんです。彼らが神を知ることに価値を認めないから神を知ろうともしない。神を知ろうとしないから花から神はいないと決めつけて論理を展開するんだというわけです。でもある人はこう言うでしょう。進化論を信じている人が花から神はいないと決めつけているとするなら、クリスチャンも同じじゃないか。クリスチャンは花から神はいると決めつけているだけじゃないのかというわけです。ですから次のことをお勧めしたいのです。進化論とか創造論という立場を離れて、被造物に向かい合って証拠を見出していただきたいのです。神がいるという証拠があるのか、神がいないという証拠があるのか、ぜひご自分で確かめていただきたいと思うのです。二つ目に、2000年前にいたキリストが 現代を生きる私と関係があるはずがないじゃないかという思い込みを捨てましょう。まず次の前提を知っていただきたいのです。罪のないキリストが今から約2000年前に十字架で死なれ復活されたという事実は、キリストを信じる人が罪許され、神に受け入れられ、不死の体が与えられ、永遠に生きるようになるための契約書のような効力を持つということです。例えば、家の賃貸契約書がある限り、その家に住む権利は脅かされることはありません。同じように、キリストによって2000年前に結ばれた罪の許しと永遠の命の契約は、今もあなたに有効なのです。そしてさらに、2000年という時間の隔たりを気にするのは、神ではなく人間だけなのです。神は時間を作られた方です。時間に縛られない方です。過去も未来も今リアルに見ることができる方なのです。神があなたをご覧になるとき、2000年前にあなたのために死んで蘇られたキリストをあなたと重ねて同時にご覧になれる方なのです。2000年前のキリストと自分は関係ないという思い込みを捨ててください。三つ目に、死ぬ直前までに信じれば良いのだという思い込みを捨てましょう。多くの人がこのように言うのは、永遠の命という祝福が死んでからようやく有効になるものだと錯覚しているからなのです。聖書に大きな影響を受けている人で大成功を収めたある世界的音楽プロデューサーがこのように言いました。神を信じるということは、自分のするべきことをろくにしもしないで全部神にお任せする生き方とは全然違うんだ。神を信じて生きるということは、自分のできることには最善を尽くし、自分の力でできないことを神にお委ねして生きていくことなのだ。そうです、永遠の命を得るということは、神との関係が回復されて、今という時を境に、これから永遠に神と二人三脚の心強い歩みのスタートを切るということでもあるのです。その二人三脚の歩みは、信じた瞬間に与えられるのです。かつて私は自動車のタイヤに関係する営業の仕事をしていたんです。ある日、滋賀県のとある自動車用品店に営業に行きますと、高校を卒業したばかりの女性が新入社員としてタイヤ担当に配属されてました。私と一回り以上も年齢に開きがあるんですけれども、彼女はなぜか私を気に入ってくれて楽しく会話をするのです。ところが、ある日、その店に立ち寄ると、彼女の姿が見えないんです。私は仲の良い男性店員に、今日彼女はお休み？と尋ねたのですが、彼はしばらく悲しそうな顔をしているのです。そして黙るのです。そしてこう言ったのです。実は彼女、昨日頭が痛いと言って家に帰ったんですけど、帰ってしばらくして亡くなったんです。私は信じられないで、嘘やろと。しかしなら彼は、本当なんですと、涙をためて答えるのです。誰もが信じられないことでした。私は、あんなに優しい、そして可愛い娘さんを突然亡くしたご両親のことを考えました。もし彼女が、昨日亡くなるということがあらかじめ分かっていたとするなら、ご両親はそれまでに彼女に必要なことを何でもしてあげたかったことだろうと。神は時間を超越した方です。私たちがいつ死ぬのかご存知なのです。だからこそ、今を生きるあなたに、そしてやがてこの世を去っていかなければならないあなたに、永遠の命というどうしても必要なものを 与えようとしておられる方なのです。どうか死ぬ直前ではなく、今キリストを信じて永遠の命をご自分のものとされることを求めてください。あなたを神の祝福から遠ざける思い込みを一つ一つ捨て去って、一歩そしてまた一歩神に近づき、神の祝福をご自身のものとしてくださいますように心からお勧めいたします。
今日のメッセージはいかがでしたか？どうかあなたの毎日のデボーションで私たちのプログラムをご利用くださり、またこのミニストリーのためにお祈りください。私たちもあなたからのお祈り課題をお待ちしています。共に励まし合い祈り合いましょう。